オン・ザ・ウェイ・ジャーナル。
先週に引き続きベガス・アジオカさんにゲストに、お越しいただいてます。先週ですね、
はい、
初めてのテレビショッピングに出られて、
テレビショッピング、
はい、ところが思いきや、
はい、
大変こう緊張して凍りついてしまって、なんかこう自己宣伝あるいは商品宣伝ができずに終わってしまったという、まあ、ちょっと信じられないんですけどね。
いやもうね、究極の緊張るとはこのことでですね、もうハエが死にました、ベガスも死にましたシューって感じですよ。もうね、あの一撃をテレビで味わったんで、もうね、嫌だと思ったんです。で、テレビ出んのが。
はいはい。
もうね、一回まずいもの食ったら空気になりますか、皆さん。
なんですね。
なんなりそう。
テレビ怖いでしょ、一回ダメだともう、次がまた怖くなりませんか。
そうなんです。一回バンジージャンプだと思って飛んだら本当に怒ったってやつですよ。もう飛べないですよ、私は。って思って、もうね、ただ、どんどん、借金が、サラ金から電話がかかってくるんですよ。
2800万円の化粧品を借りていて、
買ったから、
それで消費者金融からお金をそれ借りてて、
そうなんですよ。
その金利がどんどん膨らんでくると。
そうなんですよ。毎月増えるんですよ。
しかも商品の保存期限がありますからね。
そう。
それがどんどん迫ってくると、
もうどんどんね、ゾンビのように迫ってくるんですよ。怖いんですよ。で、毎日こんな今みたいに明るくないから、結構もう病的にもうちっちゃくなって、もう体育座りとかしちゃうんですよ、部屋で可愛くうーとか言って。ほいで、いや、もうお金がないんで、ワンカップ大関とか、焼酎の宝のちっちゃい200円で売ってるやつを、もうね、ちびちび飲んで、やけ酒ですよ、毎晩。
その時自分はこれから先どうなっちゃうんだろうかなんて思いましたか？
いや、もうね、多分、もうどうにもなんないと思って、で、タバコ買う金がないから、朝パチンコ屋に行って、吸い殻から長そうなタバコを拾って捨てたぐらい金なかったんですよ。あれやばかったんですよ。で、どうしようと思って、で、もうね、やるしかないと思って、そしたらね、その QVC という会社、24時間テレビショッピングやってる、今 QVC マリンスタジアムっていう命名権まで持ってるすごい会社ですけど、そこが立ち上がった、開業したっていうことで、今年 QVC ちょうど10年目なんですけど、で、そこにね、飛び込み電話したんですよ。電話して、すいません、すごい商品があるんです、とか。で、そしたらね、たまたまその担当のバイヤーの方出てもらって、杉沢さんという人なんですけどね、とりあえずじゃあ君、なんか熱意があるから来てみなさいって言って、行ったんですよ。
商品を持って。
商品を持って。
お金も払ったんですね、当然。
いや、それはね、商品を下ろすから、売れた分だけいただけるんですよ。
あ、はいはいはい。
だから、売り上げの約何十、まあ、半分近くを、その給付しに渡さなきゃいけないんですけど。こうしてね、そしたらね、まあ、商品はいまいちよくわかんないけど、君、なんか、熱意があるねって。熱意じゃなくて、切羽詰まってたんですよ、私。もうお願いしますみたいな、とにかくいい商品なんでとか言って、もうね、売りたくてしょうがないというか、もう金に換えたくてしょうがないですよ。もうね、もう何も食べてない犬状態ですよ。うわーみたいな、もう噛みつく寸前みたいな、分かったからやるからみたいな状態にさせて、そうしたらやってもらったんですけど、まあもう私トラウマですよ、過去、1個しか売れてないし、もう震えちゃうし、でどうしようもないと思って、どうしたかっていうと、ずっとね、二十歳の頃から二丁目のオカマバーの見てたんですよ。オカマバーの豊かという店なんですけど、はい、まあ、こういうところで言うとみんな行きたがって混むんですよね。まあいいや、言っちゃう。豊かという店でですね、今60歳なんですけど、豊かさん。まあ当時だから約10年、まあ50歳ぐらいだったんです。今60歳の還暦迎えた豊かっていう方がいまして、まあね、その方オーラがありまして、顔のツヤが違うんですよ。で、目が輝いてて、明るいんですよ。で、着てる洋服もね、おしゃれなドルガバとか着ててですね。で、癒しの豊かって言われてて、行くとみんな疲れてる人も悩んでる人も癒されちゃうんですよ、豊かさんと会うと。で、いらっしゃーいとか言って、で、変なオカマみたいに触ったり、意地悪したりしないんです。優しいから。ほいで、もうおしぼり出すときも動きが、体の動きがね、キレがあるんです。EXILE 並みに、当時。で、いらっしゃいとか言って、あなたね、何悲しんでんの？楽しく生きなさいよ、楽しく生きなさいよって言うと、なんかもう手話の先生みたいな動きして、いや、楽しく生きなさいよって、もうわおーって手を横に上下に振ったりですね、もう顔を振ったりですね、楽しく会話をしてくれるんで、言ってたんですね。で、3500円なんですけど、ボトルが入っていれば。それでですね、 で豊さんに悩んだんですね。聞いた悩みをごと聞いてもらったんですけど、売れなかったんだけど今回またテレビ出ることになっちゃったんです、豊さんどうしたらいいって聞いたら、ちょっと待ってね、そうね、分かった、いいことがある、あんた動きが弱いのよって、あのね、パンダでもね、後ろ向いてね、上野動物園で後ろ向いてね動かないパンダなんかあんた見たいと思うとか言って、あなたはね、ノリノリパンダよとか言って、前を向いてね、笹食ったりね、腹筋したりするパンダだったらね、みんな注目するでしょうとかって、これはポイントとか言って。で、動きなさいって、レッサーパンダだって、お前寝てたらダメなのよ。立ち上がるからレッサーパンダ面白いのよとか言って。た、うんうん、だ、通販でね、あんまり動かないでしょ、人って大体とか言って。動くのよ、動くのとか言って。まあ、手を上げたり立ち上がったり踊ったりしたら売れんじゃないのとか言って言うんですよ。本当ですかって、で素直にメモしてですね、踊るとか動くとかで、あとまあ笑顔が足んないから笑い続けてれば売れるからとか言って、うん、笑顔で笑い続ける、あとそうね、もう一個教えてあげるとか言って、ノリが足んないからねとか言って、あんた飲んでる時楽しそうじゃない、ノリノリじゃないとかって、ということは分かったとかって、飲みなさいとか言って、お酒飲めばいいのよとか言うわけ、いやそれ豊さんまずいじゃないの、うん、バカね、あんた前何言ってんのよ、バレなきゃいいじゃないの、ノリノリになって誰が決めたのそんな法律とか言って、ねえ会社だったらあれだけどあんた別にいいじゃない、テレビ出てバレなきゃ、飲みなさいガンガンとか言って、分かったとか言って、笑う、踊る、飲むみたいなねメモをしておいで手に書いてそのまま行ったんですよ、翌日、夜8時からの収録、で笑うはできるね、歌う、踊るできる、で飲むでまずいなみたいな、で本番前にプロントっていう喫茶店があるんですけど、夜になるとお酒が出るんですよ、あの喫茶店なの、ね、はいはい、で最初ビールをジョッキで2杯飲んでなんか気持ちよくなってきたんですけど、思い切り飲んだ方がいいと思って、ウイスキーのジャックダニエルというバーボンのロックをダブルで2杯飲んだら気持ちよくなったんですよ、豊さんの言う通り。ところが気持ちよくなったんですけど、本番1時間前に鏡を見たんですね、真っ赤なんですよ、自分そんな飲めないんで、真っ赤になって、これでテレビ出たら豊さんがバレなきゃいいのよって言うんですけど、バレると思ったんですよどう考えてもこの状態真っ赤だし口臭いしガム噛んでもう治んないし、もうベロンベロンになってるし、やばいと思って、ちょっと待てよと。本番10分前みたいになって、で、スタンバイしてるんですけど、やばい、これバレたら出入り禁止だし、それこそこれ3000万分の在庫捨てなきゃいけないし、やべえと思って、どうしようと思って、パッて自分の商品見たら、美白のパックだったんですよ。塗っちゃおうと思って、真っ白に白塗り仮面で、よく奥さんがこうパックして出てきて、旦那さんがなんだってびっくりするような、もう真っ白に塗ったんです、顔。
自分の顔に塗ったんですか？
塗ったんです。当時、モデルさんが塗る役だった、はいはいはい、私なんか塗る予定も何もないんですよ。ええ、ところが、オープニングの時に登場のシーンでもう、5秒前 !4! って言ったらもう全部塗って、スタートって言った時にもう真っ白、美白仮面だったんです。
普通は、綺麗なモデルさんがね、
塗るの。
こう塗りますよね。それをベガスさんが自分で塗って出ちゃったの。
まあ理由は赤い顔を隠すためという。だから顔は隠れたんですけど、まあその進行表に全くない行為をいきなりし始めて、で酔っ払ってるから、まあトークがまあアバウトというかね、まああなた言ったトークが、あなたたちね、この私の教える商品を使わなかったらもう一生どうなっても私は責任取りませんと。ところが私の商品は基本的には出会ったあなたたちはもうこうバージンですとか言ってね、バージンロードを積むには私の商品を使うんですと、つまりウェディングドレス並みの商品ですっていうトークなぜか出て、はい、今までの皆さんの持ってる商品はもしかしたら喪服ですとどっちが欲しいですかみたいな話を酔っ払いながら話してたら、ただね、隣のあのキャストの人っていうか、もう一人女の人とやるんですけど、会社のそのアナウンサーの人が、お客様本当に今日は大変申し訳ございませんって言ってなんだよまたクレーム、お客さんがね、何謝ってんだろうこの女はと思って、大変申し訳ございません、なんかお電話いただいてるそうでって言うんですよ、はい、クレームの電話が鳴ったんだと、私があまりふざけるから 申し訳ございませんって言うからさ、何謝ってんのよって聞いたら、いや、お電話が殺到しておりますっていうの。ええー、とか言って、何殺到ってって売れてるのって聞いたら、はいって言うのよ。これ売れてんのとか言って、すっげえって、そっからもう、元気に、お客様、もう私はもう海外行って買い付けて、この商品はもう本当に皆さんの綺麗にして、笑顔になる商品ね、美しくて、潤って滑らかで張りがあって、艶があって、透明感が出るんですって、当時の私の、本当に訪問販売で頑張っていた自分が出たんですよ。緊張の自分が出なくて。
はいはいはい、
まあ、ある意味酔っ払ってるんですけど、これで動きのパフォーマンスやったら、です。普段あの、QVC って無人のカメラなんで、カメラマンさんもいないんですよ。スタジオガラガラなんですが、はい、人がどんどんどんどん増えてくるんですよ。
あんまり売れてるもんだ
から。50人、10人。何がやってんだって、社員が降りてきたんです、社長まで降りてきたんです、で、私が前日オカマバーに行ってるから、お姉口調なんですよ、必ず。やなー、買ってくれちゃってんの嬉しいとか言って、もっとこれはあんたたち綺麗になっちゃったら私嬉しいわーとか言って。まあ、本当カバちゃんとかね、一光さんみたいな状態ですよ。当時彼らが出るもっと前ですけど。
そうですね。
もうやだ、信じらんない、これ使わない人って。もうおブスになるの当たり前とか言って。これ使ったら綺麗になっちゃうでしょ。やだ、信じらんない。私責任取らない。彼氏が10人増えても知らないとか言って、商品説明一切してないんですよ。ひどくないですか。商品説明を一切しないで、約30分間の番組だったんですね。ところがあまりに売れてるから、急遽1時間に変更だみたいな話になって、1時間番組になったんですよ。
急遽。
当時そうだった。そういうプログラム、アバウトだったんです。開局したばっかり。
これ、収録でしょ？
生ですよ。
生ですか？
生。
あ、生一発勝負やってるんですか？
そう。で、生です。オーバー。それで、当時、アジオカって出てたから、ベガスじゃないんですけど、アジオカさんとか言って終わって、呼ばれたんですよ。役員の人に。アジオカさん、また怒られるのかなと思ったら、記録ですと。信じられない売り上げが出てますと。もう我が社としても考えられませんと。即座に、いや、一回の放送の予定だったんだけど、来週来てください。もう一回やりましょう。あと在庫いくつあるんですかって。で、当時3000万分の2800万の在庫の、1500万分売れちゃったんですよ。1回の収録で。
1500万円。
そう。あと1300万しか残ってないんです。
2
回、もう1回やりましょうって言って。で、なんと、その、10年前ですよ。2002年の3月の6日と12日の2回の放送で、3000万部全部ソールドアウトしたんです。
は
ぁ。もう、豊か様々ですよね。結局、お釜に戻りますけど。
でも結局、その日が、ベガスアジオカさんというね、最強のね、通販マンが誕生する日になっちゃったわけですよね。
いや、最強かどうかも全然最強でもないですけど、なぜか、その、ものが売れる何かが、商品の販売の神様が、なんか体の中入ったんですよね。売れちゃう神様が。これね、多分いろんな営業マンの方見てると思うんですよね、これ。これ人との付き合いもそうなんですけど、人とのコミュニケーションの取り方もそうなんですけど、商品の売るのもそうなんですけど、ある意味ね、これね、開き直りっていうのが、もう、恥ずかしがっててもしょうがないし、下向いててもしょうがないし、もうある程度楽しく明るく元気よく、売る、楽しく生きる、楽しく人生を送るっていうのがね、やっぱ根源にあって、そこをね、発見できたのが大きかったですね。
多分その物が売れる、そのエクスタシーなんだと思うんですね。こう、感能というか突き抜けるような、ほとんどの人は、あまりその感覚を知らずに生きてるんだと思うんですよ。で、これ言葉で説明するのは非常に難しいことなんだけども、物が売れる喜びってどんな喜びですか？
もう、例えて言うならね、本当愛する人と一緒に、本当人を愛する、なんていうかな、人を、愛する人と出会った時の喜びとか、私はね、子供が生まれた時嬉しかったんですよ。40過ぎてからの子だったんで。ものが、喜びっていくつかあると思うんですけど、大好きな人と結婚した時の喜び、子供が生まれた時の喜び、例えば、大好きな 友達と温泉旅行に行った喜びって、喜びっていくつかあると思うんですけどね、またね、物が売れてる喜びっていうのはそれにも増して、売れた時の喜びっていうのは、自分の子供がなんかお嫁に行った時とか、うんうん、自分の子供がなんか巣立ってって頑張って給料稼いだ時って、なんかね、奉仕した喜びっていうかな、
うん、
自分がやった喜びっていうよりも、なんか売れたその商品を通して他のお客さんが喜んでる顔が見れる、
うん、
答えはね、喜ん人が喜んでる顔が見たいっていうのが根底にあって、私そこはね、商品を売った喜びは、人を喜んで、人に、お客様に喜んでいただけるという、人の喜んでる顔を見るのが私好きなんですよね。
もうそれはもうまさにその通りだと思いますね。要するにその、お客さんのね、顔を喜びと思えない、感動と思えない営業マンに、物なんか売れるはずがないっていう、うん。僕もずっと言ってたんですよ。それからあと、技術者でもね、
はい、
その社会生活とか市民生活がこんなに楽しいものになるんだということを思い描かない技術者にろくなものは作れるはずはないと、
うん、
ですからもう多分それはもう本当にあの心理一番大事なことかもしれないと思うんですね、うんうん、
そうですね。だからもう売れると嬉しいです。だから売らなきゃいけないんですよ。もう常にね、売り続けるというやっぱり私の使命なんでしょうね。こうジャパネット高田さんなんか私見てて本当にね、頑張られて素晴らしいなと思って、常に私通販番組見るんですけど、うん、ご覧くださいこのボレーっつね、
あの声でね、あの
ジャパネット高田ですっていう、あのね、やっぱりあのテンションの上げ方なんか勉強になりますんでね、リスナーの方もね、やっぱりあれぐらいこう一生懸命こうトーンがね、あれね、アルファ波揺らぎって言って、あのキーのご覧くださーあーご覧あーっていうのが、美空ひばりさんの一番高音のいいキーと全く同じです。はひさんさんとはーはーのがアルファ波揺らぎって言って、うん、脳みその一番究極のいい聞き心地いいなーみたいな、
うん、
美空ひばりさんってそんな高いキーじゃないんですよ。この浜崎あゆみさんとかと比べて低いんですよね。で、山口百恵さんなんかも一番いいキーなんですよね。やっぱりね、すごい人っていうのはその揺らぎのキーっていうのを持ってるらしいです。
揺らぎのキーね、
揺らぐんですよね。
うん、
だからそこを私ちょっと勉強やっぱりして、私のどこが気持ちいいのかっていう、営業マンもあんまりこう低くどうも失礼しますありがとうございましたっていうのも一ついいキーな、低いキーでいいキーだったりするんですよね。だから私なんか結構早く喋る、速度を速くする、ゆっくりする、例えば大きく喋る、ちっちゃく喋るとか、ポイントをね、結構喋るのは勉強はさせていただいてますね、いろんな方から。
あの、実はベガス味岡さんが5本を出してましてね、
あら、
5分で1億円史上最強の営業マンになろうという5本を書いてるんですが、実はこの中でまあ、このラジオを聞いている、はい、まあ、営業マン、その商店主の人たちに、はい、ぜひ教えたい、まあ、聞かせたいことがあるんですが、必ず物が売れるテクニック、
はい、
そのまあ6箇条と書いてるんですけども、
あ、なるほど、
その中のいくつかはですね、ぜひちょっとお伺いしようと思うんですが、
はい、
一つがですね、はい、これはもう先ほどのお話の中にもあったのかもしれませんが、必ず売るんだと、
あ、
絶対に売るんだと決めちゃうと、はい、
そうですね。
これはどういうことですか？
あのね、人間やっぱりゴルフやってる方わかると思うんですけど、あ、これ OB になるかな、曲がっちゃうかな、ね、シャンクしちゃうかなとか、ダフるかなと思ってやるとダフるんですよ。
ああ。
これね、絶対に売れるんだ、売れてる後、売れまくってる、もう結果ですね、うん、いい結果をイメージトレーニングです。例えばボーリングやるときに、あ、ガーターだったらどうしようと思って投げる人と、ストライクをイメージしながら投げる人と全然違うんです、精神的なもんが。で、体から出てくる熱いエネルギーっていうのは違うんですよ。
うん、
で、それは売れるんだと思ってると、うん、売れた後の楽しさとか、売れた後の感動っていうものを持って喋りますから、うん、それはエネルギーが違うんですね。
うん、
やっぱりね、人間っていうのは出す波動、まあ分かりやすく言うと、この熱いやつか、
うんうん、
冷めてるやつかですよ。うんうん、やっぱり高校野球なんかね、これが夏ありますけど、もうヘッドスライディングして泥だらけになってガッツポーズしてるって、あれ熱い感動が伝えるから見るんですよね。あれ別にプロ野球のが技ありますから、もっとカーブフォークなんて見れたい、見たいですけど、あのストレートだけで頑張ってる、9回予選から毎日投げてる、この熱い感動を伝える。つまり、 売れるためにはこれを商売として考えた時に絶対売れるんだと思う気持ち、絶対勝つんだと思う気持ち、絶対優勝するんだって野球で思う気持ちと一緒で、その感動がお客様に伝わるんですね。
要するにそれがこう自分の体からも溢れ出てないといけないということですね。
そうなんです。
要するに自身がこう非常に不安な表情とか、どうしようかとか、その相手にこう迷いの、この人たちと迷ってとか自信がないんだっていうのも見られた瞬間に、物は売れないということですね。はい、
そうです。逆に売れたとしてもお客様に失礼ですね。
失礼。
あなたが、売ろうとしてるあなたが、いまいち乗ってなければ、乗ってないというか、思いがない人から買いたくないというかね。やっぱり感動が感動を生むということですね。やっぱり愛のないセックスと一緒で、やっぱりそれは寂しさが、虚しさが残るんですよ。はい。そこだかな。
で、その、次にその六ヶ条の中でね、はい、まあ、その時に私がすごく思ったのは、商品の完璧な知識を持とうと。いうのがありましたね。
まあ、完璧というよりも、脳みそが壊れるぐらい、その、脳みそが壊れちゃうぐらい勉強してほしいっていうのがあって、やっぱりね、お客様にお伝えするときに、全く知識がなくて、まあ、その日付の勉強しただけで伝えるっていうのは、やっぱり失礼だと思うんですよね。料理でもですね、やっぱり一生懸命愛情を込めて、しっかり作って、まあ、お客様に提供するっていう方が、まあ、最終的にお客様に喜ばれるから。やっぱり勉強はしないと、そこだけはぐらいは勉強してほしい。せっかく自分の商品なんで、いろんな角度から商品って見ればいいんですね。もう正面から、例えば、売ってるジュースでも正面から見る場合もあるし、上から見ることもできるし、下から見ることもできるし、ね、斜めから見ることもできるって、皆さん正面からしか見ない方が多いんですけど、
そうですね、
いろんな角度から商品を見て良さをいいところ全部だから顔だけじゃなくて背中がいいですねとか、お尻が綺麗ですねとか、足が綺麗ですねとか、髪型が素敵ですね、そのおひげがいいですねとか、メガネおしゃれですねっていうような、やっぱり知識を得るためにいろんな角度から商品見て勉強する、
日本人は、まあ、ある意味非常にこう表面的な人たちでね、
はい、
例えばこうベガスさんがテレビショッピングでいろいろやってると、まあ、適当に元気に明るくただ喋ってんだろうっていうふうに思っちゃう人もいるんですね、はいはい、だからその一方で実際のところ言いますと、一つの商品に関して例えばベガスさんの場合ですと開発者に会いに行かれたり、
ああそうですね、
それから専門書を買われてきて、こうそのことを勉強されたり、いろんなこう専門知識を身につけて、それをなおかつこう笑いに変えていく、うん、その前提にすごい勉強されてるということをね、皆さん実はわからないんですね。
いやもう全然わかって、
わからせないんですね。それをわからせないところが多分すごいんじゃないかと思うんですよね。
いやじゃあどうせやるならちゃんとやった方がいいかなっていうのがやっぱりあって。やっぱり結構性格があまりにいい加減なんですよ、こう見えて。ズボラなんですよ。部屋は片付けないで、女房にいつも怒られて、やりっぱなし、開けっぱなし、今日もトイレつけっぱなしみたいな。で、まあ、それはそれで、生活は、まあ、生活も今、極力ちゃんとしようとしてますけど、女房が聞いてたら怒られるんで。ただ、ビジネスっていうのは、トイレ、ドア開けっぱなしは別に、さほど、被害者は出ないんですけど、やっぱりね、商品をね、お客様に届けた時に、私が適当な思いで伝えたり、知識がなくて届けたら、やっぱりね、説明書もなくて、やっぱり商品を渡しちゃうと、やっぱり失礼なんで、しっかりした説明をして、お届けしたい。って言うと、あ、ベガスからちゃんと説明して、買ってよかった。これをみんなに自慢できるとか、で、私の商品、知識が、まあ、一生懸命頑張って説明したら、その知識をその見た方が持って他の人に自慢ができたり、でその商品を見て、あ、来年も再来年いつまでも使えるって喜んでくれたり、まあ最初はな見てて、あ、もうあいつに騙されないぞ、こんな買わないぞ、でも欲しいな、安いな、いいな、買っちゃおうかな、 わあ、買った、来た、届いた、開けた、出てきた、わあ、つけてみた、わあ、おしゃれ、友達に見せた、ああ、嬉しい、どこで買ったの、いや、これね、テレビショッピングでベガスから買ったんだよ、え、ベガスから買ったのっていうふうになるまで、頑張りたいと思ってるんですよ。
あの、前、そのコロコロ歯ブラシというやつで、はい、その、それをその通販でやるのにね、はい、実際に歯医者さんのところまで行って、こう、確認したそうですね。
そうですね、歯ブラシこれ世界を変える歯ブラシだと思ってるんですけど、ローラー型の丸い歯ブラシなんですけど、これ使った時衝撃受けまして、これはもうとにかくいろんな人に見てもらおうと思って歯医者さん行って見てもらって、でいろいろプロの話を聞いて、専門家の話を聞いて、専門書も読んでみて、余計に全然知らなかった歯周病歯肉炎について、結構この、唾液が3箇所の線から顎下線、耳下線、舌下線っていうのがあって、そこからの分泌量によってどうなるかとか、どうでもいい知識なんですけど、でもなんかそれを得ることによって歯医者さんと普通に魔法で喋れるんですよ、うん、そう、私なりの理論もあって、まあいろんな方から勉強させていただけるんで、まあ一生に一回しかない人生ですから、うん、まあ、死ぬまで勉強ってよく言うんですけど、うん、やって損はないですから、これ、うん、まあ、パソコンから得る情報と、あのウィキペディアから得る情報と、やっぱり直接その方から会って話を聞いた情報っていうのはね、心に残るかさらっとして忘れちゃうかぐらい違うんですよね、
う
ん、
いやもう、あの今のがね、ものすごくまた一つのシーンだと思うんですけども、営業マンなのに物のことを知らない、それから商店のショップの店員さんなのに物を聞いても答えられない、うん、そういう店は随分多いですよね、うん、それなおかつそれでもまあ物が売れないと言っちゃうんですね、皆さんね、うん、どうなんでしょうかね、あのこれはもう根本的な話なんですが、今は物が売れないと言われている時代ですが、うんうん、これも社会状況のせいなのか、はい、それともあるいは個人の努力の及ばないところなのか、そこはどう思われてます？
あのね、いつの時代も倒産する会社あります。いつの時代も上場する会社があります。これはね、本当に面白いもので、売れない、景気が悪いって多分ずーっと言い続けて、実はバブルの時も、いやー厳しいね、時代はって言ってた人何人もいるんです。バブルの絶好調の時に倒産した会社も大量にあるんですよ。ってことは、多分言葉っていうのは言霊ですから、うん、自分で幸せって言っていれば幸せな環境づくりはできる。で、辛い、疲れた、痛い、ついてない、お金がないって言ったら、その環境があなたを育てちゃうんですよ。その環境になってしまう。つまり、景気が悪いという言葉を脳みその中心に叩き込んで理解してしまうと、あなたにとっての景気は最高に悪くなります、これは。ところが私は幸せだ、楽しい、面白い、ね、ハッピー、ラッキーっていう言霊で、私は実は悪い言葉一切ゼロにしてるんですよ。無です。皆無。あと人の悪口、怒るっていうのをゼロにするんです。これね、ゼロにする努力はやればできるんですけど、あの、ほとんどの人がやってないだけで、トレーニングと一緒です。あの、腹筋と一緒で、ゼロの言葉を言わない、悪いことを言わない、人の悪口を言わない、あとは、あの、怒らないですね。っていう、で、あと、プラスの言葉ですね。あの、お花的な花言葉って言ってるんですけど。
マイナス要素じゃもう全部排除しちゃったんです。
皆無にするんです。
は
あ。面白い。だから、こういう出会いとかも、いい人しか会わないです。大体。あの、勝手にそうなるんです。いきなり、てめえなのだろうみたいな人と私、会うことが絶対ないんですよ。
はいはいは
い、合わないし、はい、そういう場所に行かないから私、はい、だからそうなると、そのなんていうんですか、好転していくというか、うん、人生が楽しいロードですよね、うん、もう本当に混み合ってる渋滞してる道路で生きてる人いっぱいいるんですよ、うん、ピャーって進まねえ、なんだよなのどけよみたいな、で私はもう完全に路肩状態、誰も通ってない路肩をピューって進めるような、あのになるためにどうしたらいいかと思って、やっぱいろんな方に聞くと、やっぱりね、一切マイナスをの要素が、を捨てる努力をしてたんですよ。とはいえ最初、そんなことできるわけないんで、あの、まあ、トラブルですよね。もう、揉め事が起こったり、トラブルあって、イラッとするようなこととか、もう、なんだお前って思う、カチンってくるようなことも一 切消去していくんですよ。これはもう全然大丈夫、楽勝、もうそんな問題ないって言っていくと、そのうちどうなるかっていうと、あれ全然なんともイライラとかムカッとかいう気持ちがゼロになる瞬間が来るんですよ。ピュッて。それはね、結構最近来ましてですね。
すごいですね。そこ、ある種の境地じゃないですか。
いや、境地でもないですよ。
千日開放業みたいなもんでも。
千日開放とか、まあ、仏教も好きなんで、私。うん。一昨日もですね、実は高野山に登り、その前の日は、比叡山に登ってきたんですけど。やっぱりね、心、まあ、まあ、こう私が言う話じゃないんですけど、まあ、本当に釈迦に説法で申し訳ないんですけど、あのね、やっぱり、その、こう今生きてると辛いこととかもう嫌なこととかばっかり起こるんですよ。それをね、いちいちそんなもうイラとかカラとかもうなんだあいつムカつくなって言ってやってるとね、ずーっとそのまま死ぬまでそれが起こり続けちゃうんですよね。で、それをある時、私分かって、一切それやんなくしたら、生きていながら、これね、まあ、死んでから天国と地獄があるってよく皆さんね、思って、まあ実際あると思うんですけど、生きているとこの地球上で天国と地獄が実はあって、ずっと地獄みたいな生き方してる方もいらっしゃいますよね。文句垂れて、あんたバカ野郎ってめんこんで、ずっとなんでお風呂入って奥さんに、お前なんだ早く飯持ってこいよって言って、うん、そういう人生もありだし、ところが、まあ、好きな仲間、お金があるなしじゃないですよ、私言ってるのは。別にお金がなくても幸せだよね、うちらって言って楽しく生きてる。やっぱね、人生、まあ今日全然関係ないんですけど、
いや、もうすごいですね、
そっちの後者的な、その、楽しく笑顔でみんな和気あいあいと生きる人生っていうのを、ちょっと私は楽しく本当になぜか生きてて、お金はないですよ。貯金、今言っときますと、私の貯金0円っていうね、言っときますけど、お金はないんですけど、なんか楽しいなっていうの
ね。でも例えばその嫌なことを言われるとかね、はい、例えばご自身に関して嫌なことを言われるとか、はい、まあ悪い噂を流されるとか、はい、まあいろんなことありますよね、はい、特にそのこういう業界にはい、はい、我も私も業界の人間がよく分かっていて、はい、業界でまあある種スター性をね帯びて生きていると、うん、そういうこともたくさんやられたり言われたりするじゃないですか、うん、そういう時はどうするんですか。
あのね、2つあって、私はどうするかっていうと2つの言葉を持ってて、大丈夫っていう言葉を自分に言ってあげるんですよ。大丈夫大丈夫、そんなの何言われても大丈夫っていう言葉と、よく使うのがね、まあいっか
まあいっか
まあいっかあんならベガス何ですかこの今回の問題は、何ですかあの態度は、あどうも申し訳ございません、相手の立場になって考えたらあの人怒ってるから謝っとこうと思って、ごめんなさいって言って、私は全く怒らないですよ。イライラしないですから、あ本当申し訳ございません、まあいっか終わり。あ私はあの1秒以上引きずらないですから、嫌なこと
こうあのベガスはこんなやつだとかね、誰かに言われたり、うん、何かに書かれたりしても、まあいっかって言える。
あもうそんなもブログだとか2チャンネルとか、あの調子にベガスに騙されたとか言ってさ、あの調子嫌な野郎とかさ、もうどうせ過去とんでもない女たらしだとか、もう死ぬほど書かれてますけど、あの、おねえっぽいことを、おねえだと偽りつつ、一般の、あの、女と言ってるんだ、昔キャバクラ行ったの見たぞ、みたいなさ、別に、あ、どうもどうもって、私もこうやって、あの、皆様に、あの、こうやって書かれてるようになったのね、と。もう全部プラスにしか捉えないですよ、何を。
すごいですね。
ありがとうございました。いやいやいや、まあ、いっか、みたいな。
もう尊敬しちゃう。
どうでもいいや、みたいな。もう、まあ、いっか、いいですよ。皆さんね、なんか嫌なこと思ったら、まあいっかこれね、まああの、まあいっか。これね、すごいいい言葉で、まあ大丈夫よ。例えば、人に言われたらいいじゃないですか。例えば、怪我した時に、大丈夫って言われたら嬉しくないですか。
嬉しいですね。
ね、例えば悩んでる時に誰かに、大丈夫って言われたら嬉しいでしょ。言ってくれる人少ないから私、自分で言うんです。大丈夫大丈夫あと、まあいっかは、もう、常に思ってますね。例えば、トイレが詰まったとか言って、居酒屋でトイレが詰まってたんですよ、昨日も。で、普通だったら、ちょっと詰まってるよ、ちょっと何とかしてよとか言う人が多い中で、もう、あ、まあいっか、すいませんって、詰まりました、つって。あ、とか、料理が遅かったんですよ、昨日も。で、みんなイライラして、はい、まだなんて言ってくる。もういいじゃない、もう大丈夫、大丈夫、もう、ね、あと1時間後には来るから、すいません、料理、ゆっくりお願いします、言って。
ベガスさんのね、うん、 あの本を読んでいて夢の話があってね、はい、あの自分があのこれから何年か先にこうありたいこうなりたいということを紙に書いて、
はい、
あの紙に書いて置いとかなきゃいけないんだっていうのがあってね、その本を私も紙に書いてみたんですよ、
はいはい、
で私も非常に欲深なところがあってね、はい、ね、文学賞を取りたいとかね、
あ、いいですね、
映画取りたいとか、はい、うまくアカデミー賞も取ってみたいとかね、まあ、いろんなことこうバカなこと書くわけですよ、はい、でも、それってなんかすごく、なんか、こう、自分を湧き立たせてくれる。うん、それで、ベガさんの本の面白かったのは、今、もう全く届きそうもない夢でも、書いちゃえと。
そうですね。
言ってるんですね。
はい、
これすごい大きいことですよね。
あのね、これ世の中の成功したいとか、夢を実現するために絶対やんなきゃいけないことは、紙に書くってことなんですよ。自分の直筆で書くんですね。
ええ、
で、夢、目標、例えば希望であったり達成したいことっていうのは書かない限り絶対達成しないと思ってください。逆に例えば旅行に行くって言ったら、私は、いついつどこどこ行く、例えば車が買いたいと思ったらいついつまでに 何の車種を買う。で、最近思ったのがもっと近づける方法を見つけちゃったんですよ。
教えてくださいよ。
これね、多分文学賞を取れるし、アカデミー賞取れると思うんですけど、あのね、書くでしょ。例えば私の目標だった本を出版するとか、例えばテレビのレギュラー番組を持つとか書いてたんですけど、ほとんどまあ達成してきてね、今あと3割ぐらいまでなんですけど、書き方に大問題があって、例えば文学賞を取りたいとか、文学賞を取るんだとか言うと取れてないじゃないですか、書いてることが。これ神様が見るとこいつ取れてないやんと。だから頑張り次第では取らすけど、頑張んなかったら取らせないぞっていう判断するんですよ、神様は、
はい、
だからお願いします、合格しますように、早稲田大学合格しますようにって言うと、あ、合格してないんかと。だから神様の世界って現在過去未来がないから分かんないんですよ。合格してないのにそんな願ってると思って、神様は。そうすると、うん、努力次第やなと思うわけで、本当に頑張ると叶うけど、頑張らないと届かない。ところが最近思ったんですけど、神様現在過去未来わからないから、ってことは私今今度武道館でライブやりたいんです。武道館でライブ決定しましたって書いちゃうんです。決定という言葉を使うんです。
ああ、なるほど。
これ今日言っちゃった、また絶対言いたくなかったのに、でも私決定しましたって言うんです、何月、2013年紅白、紅白、武道館決定しました、ありがとうございましたまで書くんです。感謝まで、はあ、決定は決定事項で、ありがとうございましたまで書くんです。感謝と、決定事項です。何々決定、
そうそう、私だったのは文学賞決定しました、ありがとうございました、
あと日付だけです。
日付、
何月何年にっていうことです。
まあ、日にちは分かりませんもんね。何年に
2015年、文学賞決定いたしました、文学賞獲得決定いたしました、ありがとうございました、この3つです。日付、決定事項、感謝。
すごいですね、
これはね、実はこれ全国に広げたい、まあ、本、それだけで本書けるんですけど、
書いてくださいよ、
ありがとうございます。
それで最後になりましたが、ベガスさんのね、はい、その武道館ライブの夢について、
はいはい、
お伺いしたいんですけど、はい、少年時代、
はい、
ジャニーズに入るとか、ある種の、そうそう、ね、ミュージシャンになりたいとかタレントを夢見て、はい、それで今持っている一番、音楽活動もやられていてね、
うんうん、
武道館をいっぱいにして、はい、ライブをやりたいと、
はい、
それが大きな夢として持ってらっしゃるんですね。
一番大きな夢は、いつも手帳に書いてますけど、武道館でやる、そして紅白に出場するというのが2つ持ってて、でね、これ多分もうみんなさんね、また紅白とか調子に乗って、まあ、アホかいな、なんやねん、まあ、45過ぎたおっさんがもう無理無理と思ってる、思えば思うほどこう実現可能なんですよ、これ。ということはこの年で行こうと思ってるやつが少ないんですよね。敵がいないんですよ、空いた道路です。で、これも答えは決定してるんで、私の紙の中で、でこうやってこうやって書くんですよね、見えますか、私の待ち受け画面に、2012 紅白歌、紅白決定ありがとうって書いてあるんです
よ。あらまあ、本当だ。
そうです。これを、例えば収入に関しては2013年、あんまり見えつけられないようなのもあるんですけど、これを365日常に目にするところに持っとかなきゃダメなんです。
どっか入れとくんじゃなくて。
紙にも書いて、あとは一番いいのは携帯の待ち受けに自分の夢乗っけんの一番いいですね。これは流行らせたい。
ああ、なるほど。
常に365日携帯の待ち受けに。
あと貼ったりするんですか？
貼ってあるのが一番いいです。一番いいのは、ベッドの寝るじゃないですか。寝る天井。これ一番極める。もうずっと私やってますから。寝る枕、目線の一番上。朝パッて目覚めた瞬間に見れるから、はい、で寝る時も薄明かりの人は全部見える。だから一番見る時間が多いのがまあそこかな、朝晩。
閉まっとくんじゃなくてちゃんと目に見えるところに。
そう、
そしてやっぱそれもまたモチベーションを上げていくってことですね。
目指せ東大直線と一緒ですよ、あの人たちも鉢巻きはするわ、壁に書いてあるわ、トイレに書いてあるわ、でそれと一緒で東大行けますから、あれやれば。で、行けるんですよ。よくできてるんですよ。あれやってなくて東大行った人多分いないですよ。行けるかなとか言って。それぐらい、紙に書いて決定事項にして、ありがとうというそこに、神様に感謝しちゃう。
最後になりましたが、はい、今の営業マンたち、はい、それから商店の商店主たちですね。はいはい、まあ、物が売れないと嘆いてます。そう、彼らに送る一言。これを聞かせていただけますか。
うん、答えはですね、笑顔です。
笑顔、
笑顔。あのね、商売ですから笑い売りと書いて商売にしていただきたい、はいはい、飽きない。商品を売るから矢印、笑い、笑顔を売ると書いていただきたい。この手法が一番皆さんも楽しいし、売っていただいたそなたが売ったお客様も嬉しいし、あのね、ほんと笑顔に勝る武器はないですね。これはもう私講演会でも毎回言いますけど、もう笑顔でに、で来られたらもう勝てないですよ、誰も。もう本当に怖い顔してきたらいくらでも私勝てますけど、もう笑顔ではやられちゃいますね。もうディズニーランドのキャストたち見てくださいよ、みんなもう。風邪ひいてようが、お腹痛かろうが、寒かろうが、暑かろうが、笑顔でしょ、うん、皆さんあの笑顔に負けちゃうから、毎回言っちゃうじゃない、楽しくて。うんうん、やっぱりそこは、笑顔ですよ。もうスマイルです。うん、もう、ベガスですから、ベガスマイルとでも言いましょうか。ベガというのは究極のという意味にします、今日から。ベガスマイルで行きましょう、皆さん。
ありがとうございました。
勝てますよ。
今日本当に楽しい話をありがとうございました。
すいません、ありがとうございました。はい、
どうも、ありがとうございました。
テレビショッピング見てください。
はい、ぜひ、テレビショッピング、毎日何時にやってるんですか？
テレビ東京で、
テレビ東京で、
月火水木金で、朝4時から4時半まで。
ちょっとね、夜更かししたり、早起きしたりした時に見てもらうと、ベガスさんの顔が毎日見れますから。
すいません。
ぜひ皆さん見てくださいね。
ありがとうございます。
はい、どうも今日はありがとうございました。
どうも今井さん、ありがとうございました。